平和宣言。皆さん、72年前の今日、8月6日8時15分、広島の空に絶対悪が放たれ、立ち上った火の粉雲の下で何が起こったかを思い浮かべてみませんか。鋭い閃光がピカッと光り、すさまじい放射線と熱線、ドーンという地響きと爆風、真っ暗闇の後に現れた景色のそこかしこには男女の区別もつかないほど黒く焼け焦げて散らばる多数の屍、その間を縫って髪や縮れ真っ黒い顔をした人々が焼けただれ裸同然で剥がれた皮膚を垂らし、燃え広がる炎の中を水を求めてさまよう。目の前の川は死体で覆われ、河原は火傷したパンダの人で足の踏み場もない。まさに地獄です。絶対悪である原子爆弾は火の粉雲の下で罪のない多くの人々にむごたらしい死をもたらしただけでなく、放射線障害や健康不安など心身に深い傷を残し、社会的な差別や偏見を生じさせ、かろうじて生き延びた人々の人生をも大きく歪めてしまいました。このような地獄は決して過去のものではありません。核兵器が存在し、その使用をほのめかす犠牲者がいる限り、いつ何時遭遇するかもしれないものであり、むごたらしい目に遭うのはあなたかもしれません。それゆえ、皆さんにはぜひとも被爆者の声を聞いてもらいたいと思います。15歳だった被爆者は、地獄図の中で亡くなっていた知人友人のことを偲ぶと、今でも耐えられない気持ちになりますと言います。そして一人一人が生かされていることのありがたさを感じ、慈愛の心、尊敬の念を抱いて周りに接していくことが世界平和実現への一歩ではないでしょうかと私たちに問いかけます。また17歳だった被爆者は、地球が破滅しないよう核保有国の指導者たちは核抑止という概念にとらわれず、一刻も早く原水爆を廃絶し、後世の人たちにかけがえのない地球を残すよう誠心誠意努力してほしいと語っています。皆さん、このような被爆者の体験に根ざした両親への問いかけと、犠牲者に対する誠実な対応への要請を我々のものとし、世界の人々に広げ、そして次の世代に受け渡していこうではありませんか。犠牲者の皆さんには特に、互いに相違点を認め合い、その相違点を克服するための努力を誠実に行っていただきたい。またそのためには、核兵器の非人道性についての認識を深めた上で、自国のことのみに専念して他国のことを無視することなく、共に生きるための世界を作る責務があるということを自覚しておくことが重要です。市民社会はすでに核兵器というものが自国の安全保障にとって何の役にも立たないということを知り尽くし、核を管理することの危うさに気づいてもいます。核兵器の使用は一発の威力が72年前の数千倍にもなった今、敵対国のみならず自国をも含む全世界の人々を地獄へと突き落とす行為であり、人類として決して許されない行為です。 そのような核兵器を保有することは人類全体に危険を及ぼすための巨額な費用投入に過ぎないと言って差し支えありません。今や世界中からの訪問客が年間170万人を超える平和記念公園ですが、これからもできるだけ多くの人々が訪れ、被爆の実相を見て、被爆者の証言を聞いていただきたい。そしてキノコ雲の下で何が起こったかを知り、被爆者の核兵器廃絶への願いを受け止めた上で、世界中に共感の輪を広げていただきたい。特に若い人たちには広島を訪れ、被核大使として友情の輪を広げていただきたい。広島は世界の人々がそのための交流をし、行動を始める場であり続けます。その広島が会長都市となって、世界の7400を超える都市で構成する平和首長会議は、市民社会において世界中の為政者が核兵器廃絶に向け良心に基づき、国家の枠を超えた誠実な対応を行えるような環境づくりを後押ししていきます。今年7月、国連では核保有国や核の傘の下にある国々を除く122カ国の賛同を得て、核兵器禁止条約を採択し、核兵器廃絶に向かう明確な決意が示されました。こうした中、各国政府は核兵器のない世界に向けた取り組みをさらに前進させなければなりません。特に日本政府には、日本国民は国家の命にかけ全力を挙げて、この崇高な理想と目的を達成することを誓うと明記している日本国憲法が掲げる平和主義を体現するためにも、核兵器禁止条約の締結促進を目指して、核保有国と非核保有国との橋渡し役に本気で取り組んでいただきたい。また平均年齢が81歳を超えた被爆者をはじめ、放射線の影響により心身に苦しみを抱える多くの人々に寄り添い、その支援策を一層充実するとともに、黒い雨降雨地域を拡大するよう強く求めます。私たちは原爆犠牲者の御霊に心からの哀悼の誠を捧げ、世界の人々と共に絶対悪である核兵器の廃絶と世界恒久平和の実現に向けて力を尽くすことを誓います。平成29年、2017年8月6日、広島市長松井一美。